発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れまして。明けましておめでとうございます。発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
全国の発酵リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2018年になりましたね。今年も発酵兄弟ちょっと頑張ってかもしていきたいね。
はい、今年こそはテンション高くラジオをやりましょう、う
ん。
はい、う
ん。あの年末はね、YBS さんね、FM の開局記念の公開イベントに僕ら3人で出たんだけど、うん、どうでした？
すごい本番中にマイクの持ち方を注意されました。
僕は芝生色みたいな服着てました。
そうだね、全然人前出る服じゃなかったね。
なんか服装もだし、立ち振る舞いもやっぱ花がないですよね。
そうだね。あとはね、発酵妹と発酵兄は本当に緊張してて、ステージに立って目が泳いでるっていうのがちょっと面白かったね。
いやだってあんな、
いやだいぶ初体験だね、ね。
すごい会場で、なんだこう吹き抜けになってて、左右にこうエスカレーター上り下りもあるし、
そうだね、
てかもう3階からも見下ろされてるし、目の前にも大衆が
100人以上いたよね。
そう、だからなんかね、
鍛えとこ、
鍛えてきましょう。
今年鍛えとこ、
今年も
弟がいてよかったよ。
じゃあいろんな場で話せるように、
はい、はい、YBS さん、また公開収録呼んでください、
はい、お願いします、
頑張ります。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはお酒の起源の話。お正月で多分たくさん日本酒をいつもよりね、飲んだりした方も多いと思うんですけど、今回はお酒って何だろうっていうよりも、なんでお酒飲む文化が始まったのかとか、なんかそんな話をしてみようかなと思います。
これはあれだね、僕の発酵文化人類学の最初のところに書いてあるエピソードだね。
そうだから、そこをちょっと、
そこ面白かった、
聞いてみようかなと思うんですけど、
ですね、日本における発酵の一番最初の日本史における記述ね、文章に残っているのは、日本酒なんですね。で、古事記と日本書記に、まあ、ほぼ同時期なんだけど出てくるんだけど、ヤマタノオロチってほら知ってる、8つ首があるさ、その大蛇がいるんだけど、それをその、英雄のスサノオノミコトが酒で酔っ払わして殺すっていうところから始まるんですよ。で、あれちょっと真面目にね、なんか僕も調べたり考えたりしてみたんだけど、なんかね、そのヤマタノオロチを殺したお酒ってヤシホの酒とかヤシオリの酒とかって言われていて、現代風に言うとね、8回重ねて醸す酒って意味なのね。
8回、
で今もほら騎乗酒とか言って日本酒で日本酒を仕込むやつあるじゃん、それでこうちょっと甘く度数を高めるやつなんだけど、まあ、昔の日本酒って多分昔の酒ってそんなに度数強くなかったから、普通に作ると多分なんかちょっと発酵してる甘酒ぐらいな、
ドブロクみたいな感じの、
いやドブロクよりもっと多分度数低いと言われていて、本当に3度とか5度とかライトビールぐらいしかないっていうやつだったんだけど、それだと大蛇酔っ払わないから、何回もやって、多分焼酎とかね、20度以上とかに上げたんだろうね。
へー、
まあ、なんかもっと科学的に考えると酵母が死なないギリギリのところまで行ったから22度とかだろうね。度数でそういう風に作ったっていうのが残っていて、でそれが一応お酒の起源で、僕調べててすごい面白いなと思ったのはさ、そのお酒ってさ、実はこうすごい暴力を、鎮めるようはヤマタノオロチの大蛇をこうそれで酔っ払して殺してさ、でそっから出てきた、尾っぽから出てきた雨の村雲の剣っていう刀で 日本、うんうんうん、日本の土地を治めるっていう、
うんうんうん、
あの国づくり創生神話が このスサノオノミコトのエピソードなんだけど、うん、そういう意味でなんかその秩序を作るっていう、うんうん、あの暴力を治めて秩序を作るっていうのと同時に実はお酒自体が暴力っていう結構矛盾していて、でこれがなんかその日本のその起源とすごく正直になってるとかよく似てるなと思うんだよね、
うんうん、
なんかさほらグリム童話って昔流行ったじゃない、うん、あの、うんうん、本当は怖いグリム童話って、
うんうんうん、
あの昔の神話とか昔話ってさなんかすごいこう倫理振りかざすくせに暴力的じゃん。
ああ、うん、確かに。
だからあれがさ、その神話的なその思考回路の特徴でさ、
うん、
でそういうものをこう発酵とお酒っていうものはこう根深く持っているんだよね。
うん、
で、例えば今年今新年迎えたからさ、おとそ飲むじゃん。
うん、
でおとそって、おとそのとって屠殺のとでしょ。
うん。
うん、
今出てこない感じが
ちょっと怖い感じだね、
うん、で落とそというその漢字を語源前にたどると実はその、悪い鬼をほふるっていう
あなるほど
意味があってだからヤマタノオロチをその沈めるっていうのと結構似ているんだよね、うん、それが日本酒の起源なんですだからなんかお酒を飲むとかお酒をその作るとかっていうのは悪いものを沈めるっていう意味がすごくある
なるほど
そうかだからあれか家建てる時とかもさ、
うん、
土地に撒いたりとかさ
地鎮祭とか
ねそうそうそうそう
しかもさそういう通りがあるね、これって科学的に見ても面白くてさ、うん、そのほら、消毒スプレーあるじゃん、
うん、
あれの原料ってアルコールでしょ、うん
確かに、
うん、アルコール
だからアルコールってさ毒だからばい菌やっつけられるんだよねだからさお酒をまくっていうのは一個はそのヤマタノオロチを沈めたみたいにその神様の力を借りて悪い鬼を抑えるっていうところもあるし、うんうん、科学的に見てみても、うん、雑菌をアルコールによって抑えるっていう二重の意味があるんだよね
へ
で昔ってさほら冷蔵庫とかないし、うんうん、保存料とか防腐剤もないからこうあのアルコール度数が10度以上ある、まあ、できれば20度以上とかがいいんだけど、うん、それぐらいある強いお酒っていうのは消毒剤としてすごい有効だったのほら沖縄行った時覚えてるお味噌作りしてる、
うん、
バーに
あ
った時
味噌の
そうそうそう、
ね、最後殺菌で泡盛り巻いてましたよね、
うん、そうそうそう泡盛り巻いてた、
うんうん、そうそうああいうのがあるんだよね、うんうん、今だとさお酒ってなんかこうグルメの対象でさなんかこれ美味しいなとか、うん、これはこだわりのなんとかとか言うけど、うんうんうん、昔の人からしてみるともっと大きな意味があったんだよね、
いつぐらいからそんなんかなったんですか？
あの日本に文字が入ってきたのが1300年ぐらい前だから、うん、それより前にも絶対お酒あったんだけど、うん、わかんないんだよね、うん、で一応あの、中国のその古文書に、うん、その邪馬台国の時代ぐらいかな、
うんうんうん、
その日本人がそのどういう風に暮らしてたかっていうのが残ってるんだけど、うん、酒飲みまくりだったらしいんだ
よ、じゃあパーティーしまくりだった
の？そうそうそう、
それはもう陽気になるためのお酒で、うん、
いやあのねその時はね、日本ってそのシャーマニズムによってほら卑弥呼だからさ、うん、シャーマニズムによって国を治めてたから、うん、あのお酒ってその儀式を行う時に要は巫女がトランスするための政治的なツールとして使われた
の。へ
ー、酔っ払ってるのはだからこう神様が
なるほど
してくれてる、
そうそう
ことだって、
そうご選択を受けるために神がかってさ、まあ、酔っ払った人ってたまに神がかって、
う
ん、
そうですね、
まあ、兄とかもよく神がかってるからね、
うん、そうだね、うん、
うん、
俺その時代に生まれてたら治めれてたかな、
うん、そうだね、か速攻で神ってるって言われてるよ、
速攻で殺されてるかどっちかね
そっか、そっちもあるね、
うんうん、そうだからね、お酒って、神様の世界とつながるツールでもあるし、悪いものをこう収めるものでもあるし、であともう一個ね、すごい日本のこれ特徴的な話なんだけど、実は田んぼと深くつながってんだよね、
うん、
ほらお米の原料って麹とお米じゃん、つまりお米じゃん、
は
い、だから、まあ、昔 その日本人にとって、まあ、今でも天皇家ってその、年の初めにその田んぼとかに入ったりするけれども、
うん、
ニュースで出る、
うんうん、
あれはさその、国を治めるというかさ、その自然をこう、うん、造成していくというか、自然に秩序を作るときって、それ、うん、すなわち田んぼを作るっていうことだったんだよね。
はあ。
だ田んぼって全部さグリッドでできてるじゃん。
うんうんうん、
でグリッドっていうのは自然ってほら曲線でできてるから全部ぐにゃぐにゃになってるから、うん、そこに直線を引くっていうことが国を作るっていう意味なんだよね。だからそれはつまり田んぼっていうことで、で田んぼを作って稲が生えて、でその稲から食べ物をいただくわけじゃん。うん、 でそれはもともとは神様が作った自然からもらってるから、お酒にしてもう一回神様に返すんだよね。だから神社にお酒を奉納するの。
あーでもそう言ってた、なんか前、うん、お賽銭って今お金だけど、もともとお米だったって言ってたもん、
うん、
だからお酒かお米だったんだよ、
うん、
へ
ー。だからさ、お米ってあんまり、なんて言うんだろう、それだけではそのままだと食べられない、
うんうんうんうん、
から一度そのお酒っていうものに加工して、でしかもそのお酒って神様とつながるものじゃない、
うんうん、
で、
うん、
神様が、食べれるっていうか飲める形にしてお返しをするっていうことなんだよね。
へ
え、なんかあれだね、初っ端の放送からいい話が聞けたね。
いい話だね、
うんうん、
お酒ってね、だからね、ありがたいものなんだよ ね、
そうですね、本当にね、うん、なんかこうただ陽気になるものじゃなくてね、うんうん、ちゃんと自然への感謝とか、
うん、
敬意をね、
うん、
表したものっていう、
はい、なんでせっかくなんで皆さんもね、年始のお酒はちょっとありがてえなと思って、
ね、
飲んでみるといいんじゃないかな。
田んぼをねちょっと思い描きながらね、うん、飲むとまた深みが増していいんじゃないかなと、
うんうんうん、はい、箱兄弟ちょっと今年は田んぼの文化もっと追いかけてきたね。
そうですね、
うんうんうん、
じゃあ
田んぼに心って書いて思うって読むんですよね、
うんうん、
だから田んぼ大事にしていきたいと思います。
そうだね、田に心で思っていきましょう、
はいはい、
じゃあ今年もどうぞよろしくお願いします。以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
2018年ちょっと兄すごいこと企んでるらしいじゃん。
うん、3月ね3日に、
うん、
よっちゃばり広場で、
うん、
僕ら発酵兄弟の仲間の、
うん、
発酵仲間が集まって、
うん、
発酵マルシェっていうのをね、
う
ん、やるんですけど、
よっちゃばり広場ってあの甲府駅のあのでっかい広場ね。
そうそうそう、うん、ビールとかワインのイベントしてるところなんですけど、うんうん、今回甲府市が開府、甲府ができて500年の記念に合わせて、
うん
まあ、発酵に関するイベントしたいってことで、うん、で兄もちょっと手伝ってるんですよ、運営を、
うんうん、
せっかくだったら今までこう全国行ってた、
うん、
呼んでもらった仲間を今度集結してもらったらどうかなと思って、う
ん、その発酵にはあれなんですよね、山梨って発酵食以外にもジュエリーが盛んだから、
うん、そうそうそうそう、光るって発酵もね、うんうん、入って、
うんうん、あすごい賑やかじゃん。
そうそうそうそう、あであと北口で発酵やって、うん、南口のバスのロータリーが綺麗になったんですけど、そこでクラフトとかジュエリーも、
うん
やるので、だからその日はすごいですよ、甲府が賑やかになるんじゃないか、
うん、
じゃあコージートークのリスナーが来てくれたら僕らなんかサービス
しようか。そうですね、なんか甘酒とか振る舞いますかね、
う
ん、
ちょっと考えましょうか、
うん、
じゃあこれから近くなってきたらちょっとずつ情報を小出しにしてきますので、
うん、どこが来てくれると
かね、3月3日ね、皆さん楽しみにしておいてください。
はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと
発酵兄ゴミヒトシと
発酵弟グラヒラクでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。